time is 1 a.m. and you are listening to Radio 7.29 SM Tokyo.
SM Tokyo, 5月10日、時刻は25時を回りました。
Today's broadcast is presented with the support of The Strange Store and Misako and Rosie.
この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。私ケンカガミがお送りするケンカガミのオールナイトスッポンポンの時間です。春を通り越して夏のような陽気が続きましたね。皆さんゴールデンウィークはどう過ごされましたか？休み中の暴飲暴食、ぽっちゃりしちゃって通勤途中にシャツのボタンが吹っ飛んじゃったなんて OL さんなんかもいるんじゃないですかね。世の中のおじさまにはたまらないハプニングですね。セクハラか。さて本日も大塚のスパーム坂スタジオからお届けします。本日も番組アシスタントいつも通りストレンジコさんです。
皆さんこんばんは。 SM 東京のストレンジコです。リスナーの皆さんお久しぶりです。あのケンさん、毎度のことながらですね、うん、暑い季節になってまいりますと、なんか大福さんのファンの方のお衣装がすごい激しくなってますね。
すごいよ。今日なんてヌーブラの子いたよ。だってヌーブラって服の下にするやつでしょ。
そうですね、ほぼ全裸みたいな方がいらっしゃいますよね。
前回真冬なのにビキニで来てから暑くすることなくなっちゃって、もう裸しかないんだねこれ
ね。あの皆さんね、ぜひあの警察のお世話にだけはならないようにお願いします、ね、
大福がもうマッパで楽屋入りなんてしたらもうすごいことになっちゃうんじゃない。大福、そしてこれか。
こんばんは、大福です。レディーのみんな、パンツしっかり履こうね。
なんだそのセリフ。なんか言ってやってよ。小倉君。
小倉です。大福君もういい年なんだからそういうのやめてください。
あの言わせたのペニーさんですよね、大福さん。あの興奮させる、皆さんファンの方を興奮させるために。
そう、出待ちのね。
ペニーさんのセリフはいちいち昭和っぽいです ね。
そうですね。
ペニーさんだから未だにアイドルには決めセリフって思ってんじゃないかなって。古いね。
ペニーさんに遊びに連れてってもらうと、ギラギラしたキャバクラとかスナックとか芸者とかですよね。
全くペニーさんに乗せられないぞ大福。ちょっと2人とも今日はスペシャルゲスト呼んでました。小倉君までよく知っているこの方です。アーティストの有馬佳代さんです。
こんばんは。オールナイトスポンポンのリスナーの皆さん、有馬薫です。
ね、有馬さんといえばこの番組が始まるきっかけだったケンカガミのちょっと大人の時間というトークショーですね。ライブであったすごいエピソードを披露した伝説のゲストですね。ね、有馬さんね、
久しぶりの参加です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。あの、
はい、僕コブラですけど、うん、あのそのトークショー見に行きましたよ僕。それですごく興奮したのを覚えてます。
ね
え、すごかったです、あのエピソード。
は
い、だいぶ知ってる有馬さん、すごいんで、掃除機のレジェンドなんだよね。
噂では聞いてますよ。
すごいんだよ。
掃除機ですか。
すごい。
はい、あの有馬さんもいらしているので、今日は興奮気味ですが、皆さん久しぶりの収録です。本日はゲストに有馬薫さんを迎えして、大阪のスパーム坂スタジオからお送りします。
それではですね、本日はここでもテーマを発表します。本日テーマはなんと、
よっ、待ってました。
張り切っていきましょう。
大丈夫かおい、お前テーマ、おい大丈夫かレギュラー陣。テーマはこちら、もしあなたが AV 作品を作ったならどんな作品を作りたいですか。監督の気分でね、俳優さんとか女優さんとか想像してみると面白いですね。この番組にしてみたら王道なるテーマですね。番組のシチュエーション、理想の女優男優、それとも実体験を元にしちゃう。さあ皆さん、素晴らしいトークお待ちしてます。それではストレンジコちゃん、せっファックス番号をお願いします。 Here we go。
はい、ファックス番号を申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ファックス番号は 東京03-6276-1453 です、うん、東京03-6276-1453です、うん、どうぞお間違いのないようにお願いします、うん、またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますのでどうぞお寄せください、うん、ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます、うん、当選者は番組の終わりに発表いたします。本日のプレゼントはいつものように番組特製の白ブリーフです。ですね、コブラさんから特別なプレゼントが今日はあるみたいなんですよ。ケンさん、
コブラ君が入ってた
ブリーフじゃないよ。あれですか、
はい、
昨日のですか、
はい、
あ、昨日の
新宿の
飲み屋さんにあのストレンジ子さんとかとみんなで行った時に行ったの、うん、なんかそのお店が用意してるネームカードみたいなのがあって、うんうんうんうん、それをちょっと
拝借して
もらってきた。
それもじゃあパンツに
スキャンティ
に
つけて、
いいですね、豪華ですね。皆さんセックスファックス待ってます。こういうのがね見たいとかでもいいですね。はい、小倉君、
はい、
はい、あとこんな AV がすごかったというのも聞いてみたいです。今日ちょっとあれですね、僕はストップしてますね、ごめんなさい、
長いの来そうですけど大丈夫ですか、はい、皆さん
大丈夫です、
はい、読むの手伝ってね、はい、ヘルプミーヘルプミ
ー、皆さん絶対買いますよね。
噛むのが仕事だもん、なんてね。それで AV プロデュースってことになったら、コブラ君と僕は監督で、大福がもちろん大優だね。もう髪濡れちゃって、有馬さんはどのポジションがいい、もうね考えてるの。有馬さん何知る男優、
知る
男優だ
ね。そう、知る男優ね。だから本当の男優じゃなくて、横でこうブリーフ履いてる男優が
職人ですね。
職人
でこう、はい、最後に服だけの人がいるタオル持ってったりとか、
いいですね、最高ですね。じゃあみんなどんな作品をプロデュースしたのかある？
僕ですか、あ、コブラですか。
まあ、いや、大福のコブラ君のあるなんかこう、あ、これだけはもし監督になったら作りたいっていう、これだけは作りたい
これだけは作りたい。でもまあなんか参加したいとか、そういうふうにまず考えちゃいましたよね。
あ、そうだ、まあ
どういうのを作りたいかっていう前に、
あ、そうか、そう、自分が男優として出たいと。
そうですね。
じゃあ俺がコブラ君が男優として今考える、うんうん、AV、
あ、考えてくる、
考える、お相撲のこう、はもう始まりはすごいもう、うん、お相撲の試合なの普通に。だから回し締めて、小倉君が、
あ、
でも相手も力士で、
周り男同士、
男同士客がいて、はい、でも AV かこれみたいな感じなの、残った残った残ったってやって、小倉君がそのお相撲さんに投げられて、はい、投げられると客席飛ぶじゃんお相撲さん、
そう
で飛んだ飛んだらそこに女優がいて、でこう飛んでうわーってなったらこうやり始めるって面白くない？
面白い面白い
客席に
早い、
そう、小倉君がうわーって回し打って行っちゃった時にも
キャッチしながら、
そう、キャッチしながらこう気づいたら下のお客さんでやってるっていう、
その相撲の取り組みがちょっと下前儀みたいな感
じ、そうそうそう、前儀みたいな感じで、もうだけどもう回しからちょっと出ちゃってるだからもう前振りはあるんだけどあいつ出てるなみたいなあるんだけど、
それは面白いです、
いいでしょ、
は
い、
やっぱり体張ってますね、
そう、体張る、そう、それがいいかな、ね、なんかありますか、
有馬さん、
有馬さんは、
有馬さん何系が好きなの、
レズモノが好きですね、
は
ぁ、レズモノ
どういう感じ、ま、今日俺興味ないんです
よ分かんないけど、今日の放送とかは本当有馬さんの顔写真見ながらリスナーの人に聞いて
生ちょうだいになっちゃう、大丈夫有馬さん、
男性しているのを見るとなんか、
あ、気持ち悪いんだ、
気持ち悪いんだよ、なんかヒゲの跡とかアップ出たりすると、うん、なんか泣いちゃうじゃん、なんか
じゃあレズモノ
やられてるんだとか思うと、うん、なんか女性同士の方がなんか
綺麗、
うん、
それだったら女性がオナニーしてるやつだけの方がいいな、俺一人で
一人で
それはどうですか、
あんまり、
いやー、そういうの見たことない、
嘘でしょ、
え、
ほんと、もうレズしか見ない
レズしか見ない、
レズしか見ない、
有馬さんレズなんじゃない、
レズなんじゃないやばいね有馬さん、
というわけで
早速変な制限が出ちゃったね、もうね、
お話の途中ですが、はい、最初のファックスのご紹介お願いできますでしょうか。
最初のファックスです、江戸川区にお住まいの絶倫くんからいただきました。ケンさん、ストレンジ子さん、皆さんこんばんは、初めて投稿します。僕が AV をプロデュースするのは、女子の小中学生が初めてのオナニーに読みたくねえなこれ役立つ AV を作ります。初めてオナニーに挑む女の子たちはきっとチンチンが大きくなって動いてる動画見たくてしょうがないはずです。なるべくチンチンが大きくなって動いてるところを長く見れるようにしてあげたいです。もちろんモザイクはつけません 犯罪なのかね。出演してもらう女優さんは撮影現場でスカウトした素人です。女の子たちはきっと自分のお母さんだと思い込んでしまえる女性に出演したら嬉しいですからね。演出して女優さんの陰謀にエクステをつけてあげましょう。女の子たちが自分の陰謀に未熟さと比較して興奮すると見込んでいます。チンチンが大きくなっている男優さんと女優さんがセックスを始めたらいい感じのタイミングでモニターやスマホの画面からオナニーに集中している女の子の目の前に男優さんがドーンと飛び出してくるようにしてあげましょう。そうして男優さん実際に女の子たちの初めてのオナニーをお手伝いをしてあげるのです。僕はプロデューサーですが男優さんの役割も兼ねても良いのでその時は真面目に務めようと思っています。ね、捕まりますねこれ完全にね。すごい想像力豊かだし男優もやりたいんだって。どうよこれ。
女優は素人でって言ってますけど、うん、想像するとどんな子ですかね。
大工君だとどんな素人だけど素人っつっても今も素人じゃないじゃん全部あれ素人風のでしょ。
そうですね。
だってさ普通の人に声かけて AV 出てくださいなんて出るわけないよね。
まあ出ないです。
出ないでしょ。だから信じ込んで見ちゃってる人もいるのかな。
信じてた。
ありますか。
そこで
プロレスですよ。AV なんてプロレス。
このファックスの人すごいですね。もう立ち位置が違う。
違うよね。
考えのスタートが。
スタートが違うよね。
僕ちょっとね今雷に打たれたみたいな感じです
。確かに。いきなりはなんかすごかったね。しょっぱなからね。
素晴らしい。
全くどういうあれなんか全く絵が浮かばなかった。
俺も絵が浮かばなかった。
どんな。
何これ初めてオナニーする若い子供たち
子供たちのためにのための教材みたいな、
あ
教材じゃない、あごめんなさい教材じゃない、おかずになる
映像を作っちゃう、役に立つ、映像にしたいということですね。
してあげ、そういうのを作ってあげたい。優しい。
優しいけどなんかちょっと嫌だな。そんな自然と覚えてくるのがいいんじゃないの。どうしようぐらい真面目になっちゃって
る。真面目か
真面目かって言った方がいいですね。
もうちょっとなんかこうエンターテインメントがある AV がいいよね。
でも一応これの始まったらですね、男優さんがドーンと飛び出してくる
画面から
ようにしてあげましょうって言ってますね。
だからその子供向けですよね。
ゲーム的な。
そうそうそう、ちょっと楽しいエンターテインメント。
それだと進行だけピーンってなるのが面白いんだ
よ。壁からそれもいいかもしれない、うん、だから中身はすごいエンターテインメント性が高いんですよ、
まあね、
ただ立ち位置としては子供のために作ってあげるっていう、うん、そうだ
ね、
その
子供のためっていうのがちょっと引っかかるね。
怒ってんじゃ
ない。いや、ここで怒ってない。なんかちょっと趣旨から反してるから。
父親の目線になっちゃう。
そうそうそう。
小中学生。一応小中学生って言ってますね。
小中学生ちょっといいんじゃないかこれは。
高校生ぐらい。
高校生がいいんじゃない。中学生は別にいい。
じゃあまあ高校生が初めてオナニーするための役立つ AV っていうことでいいんじゃないですか。
オナニーどう最初だけどね、僕すごい大切だと思うのはオナニー。まあ、
男に関して
初めてオナニーするんだったらやっぱ想像でやった方がいいと思うんだよね。さその AV とか見てそれにばっかりにこう頼るんじゃなくて、だってほら今なんてみんな iPhone でパソコンですぐ見れちゃうけど、最初はやっぱこう想像、俺はずっと想像だと思うね。ちっちゃい時、
もうちっちゃい時いつですか。
小5ぐらいから。だって初めて見た拾った絵本はあれだよ、小学校の裏の変な林みたいなので天地マリーのねプレイボーイの
それ想像じゃないじゃん。
それびっくりした。想像じゃないんだけども、
その前のその意見は僕もあれです、乗ります、乗ります
でしょ。やっぱ想像の方が
そう、あとそのなんていうんですか、うん、そのエッチなことを想像するのもいいし、その後はハウトゥーだよね、オナニーをどうやってするかみたいな。
そうそうそう、だから
それでやっぱり僕あの誰かがそういう変なオナニーの仕方をしてるっていうのを聞いたじゃないですか、うん、聞いたりすると、うん、やっぱね個性がある、うん、そのオナニーの仕方
でしょ、
うん、やっぱ想像が大事
です、ね、そうやっぱね、ただでさえ個性がないでしょ今若い子に。だからそういうところでやっぱ個性出していかないと。だから分かった、ああいう AV はこうさ高校生みたいなやつらみんなオナニーさせてマネーの虎みたいな感じで俺と大学の子が個性がないってどんどんこう場所を仕切っていくって、そう、まあ、帰れも個性がないオナニー。
でもオナニーで どうしたらいいか分かんない時にいろいろやりすぎて、自分の気持ちいい感じ、例えばねじったりしていく人とかいるんですよ。
分かりますよ。
そうすると本当に女性とやる時に行かなくなるっていう。
危ないね。だからそれも危ないよね。それも危ないのか、変なことしちゃうとだ物足りなくなるわけでしょ。だねじって入れなきゃいけない、
ねじることが快感になるから、あピストンじゃいかないみたいなことがあるらしいです。
それだった。
まあでも
そんなことかわいそうだなそれ。あれ
やりすぎる前にちゃんとあの経験を持ちましょう。
そうそうそう、だからね、そういうことですね。
はい、続けてお次のファックスいきましょうか。小金井市にお住まいのロン毛のイケメンさんにいただきました。今回のテーマで一つ思い出したことがあります。昔遭遇した体験です。中学生の頃、友人の家の押し入れから馬のセックスラベリングされたビデオテープが出てきました。みんなで見てみたら本当に馬が交尾してるだけの映像が流れてきて、こんな性癖もあるんだなと勉強になりました。馬のチンコでけえと変な盛り上がりを見せた時でした。ひと時でした。ちなみに新聞紙に包まれたバイブも一緒に出てきました。その家のおばさん、トドみたいな人だったんですよ。最高だねこれ。いいね、まさかの動物ネタ。
すげえ。
馬のセックスオナニーしたからのかね、レジェンドだね本当に。じゃあ馬のオナニーで、馬でオナニーした有馬さんのコメントありますか。
っていうかみんな馬で興奮します。
いやしないな
馬。僕もねこれと似たような経験あって、友達ん家行ったらそこの家から出てきたのは牛だったんですよ。
牛のセックス。
なんか生まれて初めて見たマンコの映像は牛のマンコだったんですよ。
有馬さんが、
うん、え何これ
女性じゃなくて、
うん、いやだからなんか共感できるよちょっと。
まあでもこれはなんかちょっとでも想像つきますよね。そのトドが、
トドっていうか
トドおばちゃん、
おばさんが、まあ、馬の何を突っ込まれてるのを想像して、
想像してバイブ、
バイブ入れてたんです
よね。すげえな。だけどすごいなそれ。
なんかもう
だけどさ、ほら本当に女優とさ犬とか馬やってんのとかあるじゃん、 AV とか。あれとか病気になんないのかな、あれ。
あ、何がですか。あ、
女性が
犬の
とか馬とかさ、
まあ、ならないんじゃないですか。
ならないの。
ならないってことにしましょうよ。僕は結構プラスな
すごいな。どう、まあ、だけど盛り上がった。俺もやっぱりこう動物のもので盛り上がったね。中学生が見てねえか。なんかで、
え、動物もので盛り上がった。
動物もので AV で盛り上がって
あ、盛り上がったんです
か。馬が射精するときすごいの知ってる。
もう知らない。
ブワーって出るんだよ。すごいんだ精子の量が。ほんとに
ホース
ホースみたいな感じでブワーって
出る。あ、うまいこと言った。
あ、うまい。じゃあこの辺で実家帰る。終わっちゃって、そのホースビャーってすごいのよ。ドドーって、そうすごい量が、やっぱこうサイズに合った感じでね。
それ馬対人間ですか。
俺見たのはね、
馬対馬。
馬対馬じゃ意味ないよ。多分なんか 女性がやってたいじってたの、馬のね。
ああ、そうなんだ。
なんか牧場みたいなとこで。外人のやつだったからそれ。
でも馬としては無理でしょ。
入らないよ。入らない
だよね。
なんか気になるの、中学生ぐらいの時に動物が流行ったんですか。
流行ったっていうか、なんかこの人みたいに見たのよ、なんか。
あ、そうなんだ。
借りたか拾ったか、誰か持ってたかなんか、
ね。それ何の動物ですか。
まあその四つ足で立つやつだったね。犬か馬か牛かヤギか。
馬かなんだろう。動物見たことないな。
本当？で見ないほうがいいよ。
あれトラウマになるよ。うん、
動物でじゃなきゃ行かなくなっちゃうよ大福。本当に。はい、はい、じゃあそろそろ。なんかいいね今回ね。リクエスト聞きましょう。大福紹介してください。
はい、じゃあ紹介します。僕は長距離トラックの運転手です。長い運転の後はいつも AV を見るのを楽しみにしています。でも家族には嫌がられるので内緒にしていました。でも先日妻に見つかってしまい、全て売ることになってしまいました。一つだけものすごいプレミアがついているものがあり、高く売れたので妻をハッピーにしてあげられました。
よかったね。
今日も運転しながら聞いているかな。リクエストをくれたのは墨田区にお住まいのエロハラマンペさんです。リクエスト曲はトイレットエマージェンシー、トイレにどうしても行きたい人がギリギリ間に合った時の一部始終です。どうぞ。
thank you.
Oscar Mejia, and you are listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pond.
Hi, this is Amy.
And this is David.
And you are listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pond.
Hi, ich bin Parisa von der Parisa Kind Galerie und ihr hört Ken Kagami's All Night Spawn Pond.
What's going on?
Chop the hang in.
So strange.
It's a strange store!
ストレンジストア、7月で5周年だよ。最初は5ヶ月で潰れるかと思ったよ。ストレンジストア。はい、引き続きファックスをご紹介します。今日はテーマがテーマだけに長くて濃いのが目白押しです。
全部紹介できないのが残念ですね。
じゃあ次のは小原くん読んでもらっていいかな。
はい、じゃあ読みます、オールナイトスポンポンの皆さん、こんばんは。高尾在住のジーコです。汗ばむ季節になってきました。お元気ですか？私は最近ぎっくり腰になってしまい、接骨院のベッドの上で半血になって電気を流されています。そして接骨院というところは何ともエロい場所だなと思ったりして、あの薄いカーテンで隣と仕切っている緊張感のあるプライベートの空間の中で接骨院の先生と二人っきり、そこかしこか痛いとか感じるとか、私の膝を先生がご自分の股間に挟みつつ聞いてくるので、ついつい変な想像をしています。どうやら私の歪んだ股関節の調整をしてくださっているそうですが、ちょっと半信半疑でニヤニヤしちゃいます。接骨院に行った次の日は調子が良くなっているので聞いているっぽいです。話がずれましたが、私は今 AV を撮るなら接骨院もので、男優はスピッツの草野さんみたいな感じがいいかなと思います。あと余談ですが、接骨院に行くときどんな パンツを履いていくべきでしょうか。レースでスケスケのパンツとか履いて いったらビッチって思われるでしょうか。綿パンを履いていくとやっぱり硬派な女性のイメージでしょうか。アドバイスいただけたら嬉しいです。では皆さんご自愛ください。
はい、続けて僕はセックスを紹介します。町田市にお住まいのおぐるぐるりしゅんさんからです。こんにちは、鏡さん。皆さん、どういう AV を撮りたいかではなく、何が見たいかになります。興味があるのは世界のベッドマナー、つまりエロ手続きです。そこで世界エロ異国対決ものというのはどうでしょうか。国が違えば喘ぎ方、生き方も違うというわけです。各国それぞれのプライドをかけたエロ文化衝突 and bet in、 それぞれの焦点、その先に何が見えるのか。ジョンやヨーコも納得。中国対フランス、ロシア対ナイジェリア、イラン対ウクライナ、それぞれの国の伝統の喘ぎ方で交わる喘ぎ戦線異常事態シリーズ、特に男の焦点と仕方のバリエーションは青少年たちを自由へと解放させます。行くだけじゃなかったんだ、万世。女優男優には各国を代表する AV 女優男優さんを選び、技の衝突、譲り合いで、ベッドで平和サミット、大戦争になるのでしょうか。果たして日本が送る手間はこれかに、世界事情に合わせてシリーズでガンガン作れます。
あと武井咲の AV が
武井
恵美、恵美もしかして武井咲じゃねえ武井恵美の AV が見たいです。
武井恵美最後にいきなり本音ですね。
こんだけプロレス技みたいな、ね、アイデアを熱弁しといて最後に自分の好みですか、
うん、ねえ本当に全くどうしようもないね本当にね。
このジーコさんすごいです ね、
ね面白かったね。
せっ骨院
でもまあ なんか想像できますね。この女性が接骨院に行って興奮する感じは
もうなんか俺みたいなのはあったよ。接骨院で接骨院の人がもう超手間すんのよ女優に、うんうん、で結局その接骨院来てる人 がその接骨院の人にやられて終わるんだけど、だから結局これ AV ってもうどんなにシチュエーションあったって最後はエッチをするわけでしょ。だからもう最初地点はあるわけだから、だからなんかもうちょっとこう新しいものとなるといきなり最初からやってるとこから始まるみたいなね。だから映画でハリウッド映画とかで最初にエンディングからみたいな、うん、
実はこう
そうだったみたいな
逆再生みたいな、
そうそう、ああいう AV ってないじゃん。だからいきなりもうええかーみたいなとこから始まって最初でもうバーンと出してそっから1時間ぐらいでなんかそういう方がパルプフィクションみたいな感じだよね。だからなんでこう、うん、一番最後にこうなんでこの人と女優がやったことになったかっていうオチが最後あるみたいなさ、そういう流れの AV とかあったら面白いと思うんだけど、どうですかね。あります。
面白いけど興奮するかな、それ。
そうなんだね。そうなんだ。 そこが問題なんだから、結局男性が見てオナニーをできなきゃいけないわけだから、だからそうなんだよね。だからそのなんていうの、幅が狭いんだよね結局。
有馬さんは、うん、最近興奮する女性とかいますか。この武井恵美さんじゃないですけれども、なんかこうこの人の裸が見たいとか、
いきなり来たら、
まああるよ、チューチュー吸いたいみたいな。
素人もレズでいいよ。
まあ例えばこう
聞いてるよ
芸能人とかでこの子好みだなみたいな、最近ありますか。掃除機以外
テレビ見てないんだよね。
テレビ見ないんだ
よ。テレビ見ないのがよくわかんない。
漫画のキャラクターでもいいですよ。漫画とか
見てる。漫画のキャラクター
なんかないんですか。そういうのあんまないそういうこの子いいなとか。いや、
特定はいらない。誰かわかんない素人の
何をうるせえな。
それはいらない。
もう本当そういうあれが好きなんですね、有馬さん
は
ね。
そう
か。じゃあもう熟女と巨乳とかダメでしょ。じゃああ
んまり好きじゃない。
熟女ダメですか。
熟女、あ、俺なんだろう。
熟女ダ
メですか。おっぱいない人がいいですね。
じゃあ貧乳のおばさんのレズは、
貧乳のおばさんのレズ見たことないけどちょっとそそりますよね。
そそる。じゃあ貧乳のレズのおばさんプラス馬は
さっきのジャバーっていうの最後にあるのかちょっと見てみたい。ジャバーってかかってるシーンはちょっと見てみたい、
見てみたいよね。
映像として見てみたいよね。
これジーコちゃん、話戻りますけど、はい、ジーコちゃんどんなパンツなんか履いたらいいかなみたいな。接骨院で
もうでもまあ前張り的なのでいいんだよ。マスキングテープ的な感じで
テープ貼るだけみたいな。そうそう、肌色のテープ貼って、
うん、5センチ幅ぐらいのこうパッて1枚貼って、
はいはいはい、
っていうぐらいでいいんじゃないかな。
じゃあジーコさん前張りで。
大夫さんがもし接骨院の先生だったら、うん、判決出すじゃないですか。どんなパンツだったら嬉しいですか。
俺ティーバッグが好きなんで。
あ、だいぶティーバッグ好きなの。
ティーバッグはいいですけどね。でも
写真撮りそうだよね。接骨院の先生やりながら
やっぱでも女性は大変ですよね。考えなきゃいけないからパンツ。
でもティーバッグだったら判決する必要ないです
よ、ね、ないよ。もうだって見えちゃったから。
これ話していいのかわからないですけど、この間女性のパンツ買いに行くところについてったんですよ僕。
奥さんと一緒に。
奥さんとあともう一人のなんかギャラリーやられてる方。
緊張した。
いや緊張、僕そういうの入るの大丈夫なんですけど、奥さんはまあ割と選んでて、そのギャラリーやってる女性の方はなんか一番地味なのっつってパッて取って店員さんにこれ3枚同じのめっちゃ早い、パンツ早い、選ぶあの方はめっちゃ早かったです。ちょっとどなたかは言えないですそれはすごい衝撃的でした。
目の前にいるんじゃないの。 もうだからもう自分が何たるかっていうの分かってるからね。だから早いわけ
でしょ。イチローとかと一緒なんですよ。イチローとかイチローとかもなんかこう麺食べるメニューが一緒だったり
とか、カレーとかね、
そう靴が一緒だったりとか、うん、多分そうするんですけど、それと一緒なんですよ。あの人イチローと
ベージュの人だ
から白です。
あ、白だった。あ、白、
はい、
純白感ギャラリストらしい色使いですね。清楚な、そうか、面白いですね。で、なんだっけ、次あれ世界大戦だっけ。世界大戦、外国語の洋物好きと洋物、みんな
洋物は面白くないです
ね。なんかね、
ワンパターン、
うん、ワンパターンだし、俺ね、何がダメかって言ったら、吸うのがダメなの。吸ってるじゃん、なんかやるときに、女優も男優もジュリスやってるとき。
ジュフリーは洋物の方が好きなんじゃないの。
ジェフリー日本が好き
なの、ね、日本が好きなんだ。
うなずいてますね。
そうだ
ね、なんかね、スポーツにしか見えないんだよね。なんか運動してるみたいにしかね、うん、思わない。
好き、
好きだけど、いや、
あの、なんかああいうちょっとオーバーアクションでちょっとふざけてんじゃないかなっていうところに焦点を置いてますよね。好きだな、
まあ、あとちょっとビジュアルがやっぱ好きなんですよね。おっぱい大きかったりとか、嘘みたいなひげしてる男の人とか
そういう、まあ、その作品として見てるのかもね、小倉君の場合はね。そのアートアイデアとして AV を、
あとなんかその旅行行ったとことか、
う
ん、
あ、で見て、
あ、違います、旅行行ったところの国の AV、
リゾート地、エマニュエル夫人、
それだったらいい
ベトナム系とか、そう、帰ってきた時とか行く前とかに夢を膨らませて
みたいな、うんうんうん、どんな夢
クリエイティビティ、
はい、お話し中すいません、
はい、
ここでお知らせです。ファックスですが、先ほど締め切らせていただきました。たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。番組終了までできる限り紹介させていただきます。ではケンさん、引き続きよろしくお願いします。
はい、今日は内容が濃いファックスがたくさん来てるみたいで選ぶの大変です。
やっぱこのテーマはですね、うん、なんかみんな掘り下げてきますよね、結構
なんか
自分の性欲とかね、
もう話したりない遅いですはい、じゃあ紹介します。新宿区にお住まいの万兵太郎さんよりいただきました。数年前、ソフトオンデマンドのグループレーベル、サディスティックブレイキさんの企画募集に参加して、スタッフから褒めていただいた案なのですが、新しいプレイとして、タツノオトシガウというのを考えました。タツノオトシガウ、足をビニールテープ等で縛り、両手も後ろに縛る、そうなった女性の口元を掃除機で吸い取る、口がタツノオトシゴのようになって、その状態を拒絶するようなプレイです。ああ、ダメ、やめて、しぼぼぼぼ、カッコ内は掃除機で吸い取る音です。また個人的には最近マンペにハマってます。膣の中に空気が入って出る音ですね。これタカさんがやったやつね。おならじゃないのってやつだね。これね、近年このあの、うん、近年このジャンルも認知されてきたかと思います。マンペが出やすい女優、マンペを出そうとする男優、今では当たり前になった潮吹きの黎明期に似た雰囲気がありますね。つい先日逮捕されてしまったこれなんだっけ、
小向井
美奈子さんも豪快なマンペをたびたび発していたので、逮捕は残念でなりません。男優ではシミケン、田淵正宏、戸川夏也あたりがバックスタイルがよく出そうとしましたこの番組やばいね、黒っぽい人からファックス来ちゃった結構その道の人だねこれね。
実現して本当に売ってそうですよねこれ。
売ってるんじゃないの、マンペか、すごい。だけど本当にもうあの一度 AV の監督の人、あのストレンジさんのお客さんでいて、
はい、
一度お話ししてさせていただいたんだけど、本当に企画会議とかもう本当毎日のように出るんだって AV って。
うーん、
だからもう本当に企画会議でもうすごいやるらしいんだけど、本当にもう出尽くしちゃったっすよね、もういろんなものが。だからもう
今ニューハーフもみたいなの多い
っすね。多いね。
へー、それはビデオ屋さんに並んでるのかってことですか、もうそれともネットで検索して
やっぱり
ランキングで出るんですか。
チンコあんだよね、
チンコ
あっておっぱいもある
。女性になりたい男の人、うんうんとやるみたいな、
やるんだよね、うん、で、うん、女優がニューハーフに入れられてんだよね。
ニューハーフに入れられたりとか、まあ、なんかそういうもうぐっちゃぐちゃ
ぐちゃぐちゃだよね、もうミックスだよね、う
ん、これってやっぱ日本独特のなんですか、文化とか企画の多さなんですかね、ジェフリーさん。
ジェフリーさん、 Do you think in America do you have so many AV
タイプ、
なんか俺もそう思うな。
Yes, we do、
うん、
やっぱそうなんだ、
うん、maybe、
やっぱ日本 職人っぽいってこと、
うん、なんかほら、ね、ほらこうなんていう竹細工の職人みたいなさ、うんうん、ああいうのがやっぱ日本にはあるから、なんかこうやっぱ総画が消化して AV になるっていう感じなんだろうね。俺がね、うん、監督になって作りたいのはもうこれもう何年も前からあるやつなんだけど、あのスキューバーダイビングじゃなくて上から飛ぶのなんだっけ、あれ
スカイダイビング、
スカイダイビングの AV 作りたいこう一斉にみんなバーッと裸でこ
うなんかありそうですよね。
あれそうでしょ、うん、でバーって降りてバーって全然なんと面白くないんだけど、でこうバーって近づいてくるじゃん、どんどんバーって近づいてきたんだけど、またビャーとか離れちゃって、で結局最後ペッて入ってこうやるじゃん、で男が行く行く行くっつったらパラシュート開いてバーって上に行くってドン
ドン、面白いです、
面白いでしょ、
面白いです。
まあ多分難しいと思うけど、ね、そのタイミングがイカとして落ちちゃうみたいな
撮影が難しいよね。
そう撮影が難しいね、こうクルーの人がこうカメラ持ってさ、
もう本当にあのそれこそハリウッド並みの
そうハリウッド並みちょっとね
カメラワークが必要です、ね、
う
ん、
ちょっとお金の面もかかると思うけども、そういうのとかね、
やっぱコメディに結びつける、
ね、そうコメディになっちゃうね、やっぱりね、う
ん、でもこの送ってきてくれた人はやっぱプロ、プロですね。
この人は本当にプロの方ですよね。
なんかこの辰の落とし子プレイみたいなのも僕らじゃちょっと想像つかないけど、多分なんか需要を満たしそうな感じがすごいですね。
だってほら AV ってもうほらただセックスするだけが AV じゃないんだって。だからもうみんなもご存知だと思うけど、例えばほら顔をこうただグッていじられてるだけの AV とかさ、まあ、AV っていうか分かんないけどそのフェチ、顔フェチだったり足フェチだから延々足だけが映ってるやつとか、
それであの僕の知り合いの人かな、うん、がそういう AV の、うん、なんていうんですかね、 CG みたいなものを書いてる、うん、なんかアニメ AV みたいなやつの、うん、結構人気がある人らしいんですけど、うんうんうん、それはもう断面図だって、うん、
断面図って何、
何
の進化とかの、
なんだっけ、動物の断面みたいな感じで、
人間断面図切れてる、
断面図だろ、断面図でそこにチンチンが入ってくる AV みたいな、ダミアンハーストみたいな、わかります、
うん、気持ち悪いそれあ、もうあれか、図面、図みたいな感じか、
あ、そいつ横断面図、内臓とかも全部断面図で、そういうのが
興奮するの、それ
すごいらしいですよ、まあフェチ、フェチ、
それ入れてる方も断面図なんの
多分そうじゃないですか、
チンチンコも切られてる感じなのか、
そうそうそう、
面白いね、それ登場からもう切れてるっていうね、これ、ね、
それちょっと見てみたい、
見てみたいです、
うん、マンペって上がります、ある、出したことある、ひまくんはあるっつってたね、
マンペは…
ひまさん聞いてますか
ね、マンペテンションあります、有馬さん、ちょっと
あれ、ここ入っててちょっとプルッとかなるときでしょ、うん、だから空気が入ってプルッてなるときでしょ
でもほら、有馬さんは掃除機がご専門でらっしゃるから、
有馬さんだってもうだって掃除機入れてたんでしょ、ちんちん、
いや、もう手でやること知らなかったからね
レジェンドですねこれ、
すごいね、僕が吸ってたわけだ、
そこにたどり着くまではいろいろなものは試したよ、あの畳に腹ばいになってゴロゴロやったりとか
だから結構穴をイメージしてたんですよねきっと、
そうそう、あります、穴に入れなきゃ、とにかく穴に入れなきゃ、
穴が開いたもので手とかではなくてやっぱり動かす方じゃなくて穴に、
そうそうそう、なんかあとにかく穴のもの、入るものはとりあえず全部入れたみたいなね、
本当、
うん、手頃あのトイレットペーパーの
芯とか入れるんだろう
代表的なのが掃除機と、
そうそう、最終的に行き着いたのが掃除機、
気持ちよかったですか、
あれはすごい気持ちいいよ、
だから行った後も精子吸ってくれるから、まあ綺麗ですよね、
そうそうそう、だから途中まで精子出てるって知らなかったからね、
ブワーンつって、
そうそうそう、
あ、気持ちよくなって、
ちょっとね、掃除機を斜めにすると多少空気が入ってバイブレーション起こすんだよ、チンコが、
あ、ボボボボボボボボボボボボ、
すっごい入れるの、チンコが、
わかりますよ、
あれはね、すごいです、ぜひリスナーの皆さんも
ビデオ撮りたいです
よ、精子出てる、
透明のやつだから
知らない
って、若い時だったんですよね、
そうそう、若い、
大福わかります精子出てるの知らなかったって、
うん、でもあの、本当に最初の頃ってなんかよくわかんなくないですか、そこまでそのなんかこう射精っていう認識
が、俺最初精子出なかったの、いや初めてやった時、うん、気持ちよくなったんだけど精子出なかったの最初、
苦しそうにしてました、チンチンこうでグーッて
なったけど気持ちよかったんだけど出なかったのも最初、それ今でも覚えて
る。それすごいな。
すごいでしょ。
じゃあ
もうちょっと先を行けばよかったかもしれないけど、ちょっと怖くて、もしかしたら途中でこうなんかやめたのかもしれないけど、うろ覚えなんだけど、だけど行ったら分かるよね、普通ね。あるさ分かんなかった。
行ったのは分かるけど、うん、精神もう吸い取られちゃってるから。
そう、だから見たことがなかった。
本当？いやいやいや、見たことはあるよ。あの無声はしてたから。
うんうん、あ、そっか。
無声気持ちいいっすよ。無声気持ちいいよね。
一番気持ちいいよね。
衝撃的な気持ちよさっすよね。
何なんだろうな、あれね。
ずっと夢の中にいたい。オナニー覚えてからやったことないけど。
確かに無声が一番気持ちいいわ。うん、
僕でも、
あ、作品作れそうです。
そうです。なんか僕でもその有馬さんの話を聞いて、うん、なんかそのオナニーの仕方のオリジナリティみたいなものにすごい興味が湧いて、結構会った人会った人にいろんな人聞いたら、やっぱりそのなんていうんですか、その人の幼いかった頃の生活環境で、
そうあるんだよね、いろいろね、
全然変わってきてたりとかしてて、うん、なんかその例えば2段、やっぱでもね、多かったのが2段ベッドの人。
あ、二段ベッド飛ばすのか、精神
を。いや、二段ベッドで上か下に例えばお姉ちゃんとか弟とか妹がいる人はやっぱなんか工夫をしなくちゃいけないんですよ。
あ、バレるからね。
バレるから。どういうの？だから音を出さないでとか、それこそなんかもうずっと強く握り続けて、
あ、よくやって握って精神出ないんだよね。
違う、最後にパッて離す
と。あ、そうなんだ。
行くとか。なんかそれやっぱ二段ベッドの人は結構工夫するんですよね。
そうなんだ。
それも皆さんにチェックしてもらいたい、周りの人で。
そうか、あったかな、なんか工夫してやったの。
押し付ける人とかもいましたね。あと畳に、なんかこう腹ばいになってずっと押し付けてこうカサカサカサカサ回る
っていうかさ、最後ベルじゃん。たまたま友達のオナニーの最後のシーンを見ちゃった時があって、ティッシュそこに置くんだっていうのがあって、
結構距離を置いてたんですか。
テーブルの上にティッシュを置いてテーブルの上に出してたのね。
ああ、だけど俺の友達のように椅子にしか出せない人いるね。椅子座っててやる時にこう椅子に出すっていう人とかいた
の。え、どういうことですか。
こうやってて
最後の
ラジオだからみんなには分かんない
椅子かよみたいな。その友達家行ったら、そのいつも出してる椅子に俺が座ってたって、ね、妊娠しなくてもら
ったすごい。
はい
はい、
え、どこだっけ今。はい、盛り上がってます。そろそろ次のリクエスト曲いきましょう。小倉君、紹介してください。
はい、じゃあ紹介します。私はタクシードライバー歴15年のものです。先ほど乗せたお客様から車内でこの番組をかけるように指示されました。素晴らしい番組ですね、うんうん、すぐに投稿できないのでせめて曲をリクエストさせてください。リクエストをくれたのは大田区にお住まいのエロタク15さんです。リクエスト曲は大貫妙子で都会です。
眠らない夜
Simon from 811 in Toronto, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spontan.
This is Tachibana-san. You are listening from All Night Spontan.
Hi, my name is Tess Arlo, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spontan.
Art is beautiful.
Art is beautiful.
Hendai Bijutsu, fantastic.
We are Misato and Rosen.
Arima Kaoru desu. 僕の個展フェイスオブヒューマンが開催中です。ぜひ見に来てください。
Kaoru Arima, Face of a Human, an exhibition featuring a series of engaging portraits by Japan's leading painter, on view through May 24th at Misako and Rosen, only in Otsuka.
はい、で、ケンカガミのオーナツポンポン、大塚のスパームズカスタジオからお送りしております。そろそろ番組も終盤に差し掛かりました。
早いですね。
いやね、最後の投稿です。最後は毎度ながらこの方からいただきました。かけくゆうすいすけなおとねみみさんです。
よっ、青山さん
待ってました。青山さん
青山さん、それでは読みます。オーナーとすっぽんぽんの皆様、いつも楽しい番組ありがとうございます。今計画中のアイデアが2つあって詳しくは明かせないのですが、例えばの話です。タイトル候補、ストレンジやケンちゃん。おそらく日本最古のアダルトビデオは洗濯屋ケンちゃんだと思うんですが、これに出ていた女優さんをはじめ、何かの事情でほんの数本のアダルトビデオに出てしまった名前も知られていない女性はたくさんいると思うのです。その方々をストレンジストアにお招きして、ケンさんとお店で世話話をするというのはいかがでしょうか。もちろん演技ではなくアドリブで質問と会話をしていただきたいのです。以下はその例です。こんにちは。の綺麗ですね。普段は何をしてらっしゃる方ですか。
普段は不動産業の事務職です。
そうなんですか。ご結婚はされてますよね。
バツイチで彼氏募集中なんですよ。実は孫もいるんです。女の子で可愛くって
若くてそんなに見えないですね。お幸せです。で、昔 AV に出て人前で本番したんですよね。2、タイトル候補、ストレンジやケンちゃん。私は東京と神奈川、山梨の県境に近い町に住んでいます。この辺りは文化活動は特に映像制作の女性に力を入れていて、関係者をよく紹介されます。その方々をストレンジスタジオにお招きして、ケンさんとお店でまた背話をするというのはいかがでしょうか。以下はその会話のようになります。こんにちは。どちらがいかがでしょうか。
山梨県にある湖に近い村からです。映像制作のコーディネートをしています。
あ、そうなんだ、興味あります。
フィルムコミッションといいまして、町にある豊かなロケ地と映像制作をしたい才能ある人たちとのマッチングに力を入れています。良い作品のためにぜひご協力してください。
それは素晴らしいね。良い作品ですか。ネームインのクリーン、ただいま上記の皆様に出演交渉中です。
青山さんのことだからAV 女優の知り合いたくさんいますね。半分実は。
この女優さんたちの架空作品見たいね。有馬さんどう、こういうの。
ドキュメントものなのに新しいジャンルができそうですね。
ただのエロい思考を並べるのではなく、シュールな構成になっているところが青山さんらしいよね。
裏切りですね。全然あの意味が分から
ない。AV でも何でもないじゃないこれね。ただ俺がインタビューするだけ。
そう、まあだから。
十二ちゃんみたいな
のが。元 AV 女優さんとか元かか、監督さんとかにケンさんがインタビューしたら。
ドキュメントだよね。
そうそうそう。面白いことが引き出せるんじゃないかってケンさん
が。俺のあれに手腕にかかってるわけじゃん。
そうですそうそう。でもこれは面白そうです
よ、ね。うん、まあちょっといいね。
ケンさんやりそうですよね。
やりたいですよ。
AV 女優さんと話したいですよね、やっぱ。
いや俺すごい話したいし。興味があるし。
青空ミミさんはお友達がいっぱいいるみたいですよ。
なんかでも
そう付き合ってたんじゃない
青空ミミさんと他の映像制作されてる方が立ち話でそういう話してました。
洗濯屋ケンちゃんの話で盛り上がってるのも見たことあります
よ。洗濯屋ケンちゃんって何なんですか。
もうね、元祖 AV みたいなのがあったの。そのケンちゃんたちが主役なんだよね。
そうだけどケンさんのじゃ
ないですか。そう、洗濯屋なんだよね。で多分なんだろう、洗濯クリーニングなのかな。
でもでしたっけ、なんかあのちょっとないんですよね、もうビデオが。
そうで多分家に行くのよ、多分そのケンちゃんが行くのか来るのかで
お届けに行くんだよ、
ま、お届けに行くんだよ、ね、でその奥さんとやっちゃうってさ、だからほら今だって普通じゃん、ピザ屋の配達でこの
そうです、ね、
ピザですっつって、うん、ピザの真ん中チンコが出てやっちゃうとかさ、そういうだから
見たことない、
あの団地妻でほら奥さん、
そうそ う, そう奥さんみたいなさ、それのだからもう元祖だよね、昔はだからそういうのがなかったからって言うんでってことね、ケンちゃんいいね
ということで、はい、
面白いね、やっぱりいろいろな AV の話をすると、
そうです ね時間経つの早い、
早いの、もっと話したいよね、
そうですね、
で、あの大夫さんとかは実際にはどういうのをプロデュースしたいんですか、
プロデュース
大夫君なんてお変態だからね
俺でもちょっとき本当につい先日、うん、
でも最近見てるって言いましたよね、
すげえ見てる、
最近あの一番気になったのが帽子君っていう、
うん、
あの FC2 で人気になった子がいて、その子は捕まったんですけど、
うんうん、
何 FC2?
FC2 っていう、わかりますよね、
動画サイト、
わかりますけど動画サイトがあって、そこで、
うん、捕まっちゃったのその子、
あのただで見れるんですよ、
うんうん、
修正とか、それです、うん、海外のサーバーを経由してるからみんなそこを見てるんですけど、
うんうん、
それでそこ有料サイトがあって、そこでお金払って見てる人もいるんですよ、うん、で普通はお金払わずにまあ適当に見れるからみんな見たりするんですけど、有料サイトで結構その個人的にハメ撮りをした動画を流してる人がいっぱいいるんですよ、世の中に。
それで犯罪じゃん、
お金を払って見てる人がいっぱいいて、でもそれって今現行犯じゃないと捕まんないらしくて、
そうなんだよね、俺も聞いたことある、うん、
それでその中で一番人気だったらしい人がいて、それが帽子くんって呼ばれてる人らしいんですけど、
その子の動画が超人気なんだ、
そうなんです、それでその子が多分人気がありすぎて、その警察が嗅ぎつけていろいろ調べた結果、家まで押さえて映像を流してる時に突撃したらしいんです、
あ、そうなんです、現行犯で、
それで捕まえたらしいんですけど、っていう子についていろいろ昨日一昨日ぐらい調べてて、
面白いの帽子くんの映像作品、
帽子くんの映像はね調べたら出てくるんですよ、見れるんですよ、
それと帽子くんが自分で出てるの、
帽子くんは出てます、で女の、それ何が人気かっていうと、女の子がすごい可愛くて、うん、っていうのがあって、で顔もちゃんと一応見れるぐらいな感じなんですよ、
それで AV 女優なの、みんな、
それで帽子くんはなんでそんなことできたかっていうと、なんかもともとそのスカウトマンみたいな
こと、AV やってたんだ、
でいろんなそのつながりもあっていろいろ回せてもらえると、でもその一番なんでその女性が可愛い子がいっぱい集まるのかっていうと、うんうん、その収入の 60% を女性に渡してたと、
ギャラを、
ギャラを、それで一番最高でそのかお金が入ったのが、その多分映像で70万円ぐらい、
へえ、
だから女性は40万円手にできるっていう、
出来高制だ、
そう、それは風俗で何人かこう素人を扱うよりも全然
いいわけだ、一回出た
のか、いいし、その単なる帽子くんっていう男の子とやればいいだけだから、うん、それで結構お金が欲しいその若い子とか、
うん、集まってき
て、集まって結構回るっていうシステムだったらしく、
じゃあその帽子くんはその動画サイトで結構儲けてたのね、自分はね、
半月で3000万ぐらい儲けたらしいですよ、ニュースで書いてあったけど、
半月で、
はい、半月、半年、
半年で3000万ってすごいよね、
でもそれは結構法律をちゃんと通すようにしたらなかなか理にかなった商売だと思います、
だけどそのさ動画サイトで、だから帽子くんが普通になんかエロビデオサイトってやってても多分そこまで儲かってなかったんだろうね、その FC2 っていうのでやってたから良かったわけなのかな、
なんかその
やろうとしてますか、やんなきゃ
詳しく教えてくれないかない
やでもそのなんかやっぱ今ネットがあるから個人的にそういういろんなその AV 業界に行かずしても
できると、
できるっていう感じがすごいなと思って、
だからさそこで彼がなんで捕まえるんだろうね、別にいいじゃんそれって、
いやまあ釘刺したんでしょうね、
だって釘刺す必要なくない、だってそんなの別にさ、
でもまあちょっと現行犯じゃないけど犯罪だから調子に乗るなよみたいな感じで一番上の人をピッて、
それそれなんだろうね、
でもね、あの判決が結局執行猶予ついたらしいんですよ、
あ、執行猶予ついたんだ、
で、執行猶予がついたっていう判例ができたから結構緩いっていうことらしい、う
ん、あ、大丈夫じゃんみたいになって、
う
ん、
だからそっちで儲けようとしてる業界の人は結構その初めてのそういう裁判だったらしいんですけど、ネットで捕まえたってやつ、うんうんうん、 だから執行猶予は結構長いことついたからいけるっていう感じで、その後現行犯で捕まらない限りまだ捕まらないじゃないですか。
そうだよね。
だから結構まだ続けてるらしいですよ、うん、
その帽子くんっていうのはあまりにも有名になっちゃったからやっぱ捕まっちゃったけれどもっていうのはね、一応見せしめで捕まえたんだけれども刑が緩いから別にちゃんと取り締まるまでは別になくならないと。
だそういうなんか、まあ、リベンジポルノとか個人的な映像ってやっぱ結構面白いなって見ちゃうんですよね。
ああそうか、
あ大福くんっぽい、ちょっと
勉強になったな。
本当ありがとう。さす
が感謝する。
なんか今日は本
当に結局どういうの撮りたいの。
さすが。
大福はどっちかっつったらどう、ね、まあだけど大福面白そうだね、監督になって作ったらね。
難しいですよね。
なんだんだろうね、これ自分の趣味が出すぎちゃうとそれに対しての売り上げが出るかっつったら難しい。何でもそうじゃない。だからなんかこう買う側に寄り添って作んなきゃいけないんだろうけど、
でもあの喋ってるのがやっぱ好きですよ、その
女優が
すごい。いろいろ最近 AV 見続けてきましたけど、うん、そういうその女優とその監督がただ普通に話してるっていうシーンが結構楽しくて、
あ
やるのはもう大体同じじゃないですか、
一緒一緒、
うん、言っちゃってはい終わりみたいな、その手前のなんか普通の会話を聞いてるのが結構楽しいなっていう。
すごいね、マニアック。あ、なんでこんなのに出ようと思ったのみたいな監督とか
感じとか、もう本当に単なる世間話みたいなのでもいいんですけど、その子のなんかこう普通の感じが出てる瞬間をただそこだけ切り取るだけみたいな、
まあ、でもやなんかマスターピースみたいなのあるんですか、大福の中で。これは伝説ですみたいな、
いい
よかったら紹介して。
いいみたいな AV、
うん、タイトルとか
面白かったっ
か。俺でも本当一番ハマったのはあのビーバップミノルさんって人がいるんですけど、
ちょっと待って監督で今メモするから。
監督で
ビーバップミノルさん、
はい、その人はナンパのすごい長けてる、
あ巨匠だ
人で、すごい面白いんですよ。
へえ。
で初期にナンパものを作って結構ヒットしたんですけど、
うんうん、
そのナンパものは一通り買い漁りました。
あ、持ってるってこと？
はい。
あ、じゃあ貸して。
いいっすよ。すごいですね。なんかやっぱそのハメ撮り監督が好きなんですけど。
あ、大学ハメ撮りが好きなのか。
いやでもなんかまあわかる。
ハメ撮り監督ってやっぱりその監督が面白くないと成り立たないですよね。
へ
え。もう AV もこう芸術的な
感じだったね。だからそのキャラ立ちしてる監督が結構いて、ハメ撮り監督
で。へ
え。その中でもやっぱりそのビーバップさんは
ダントツ？
ダントツに面白い。
へ
え。まあマーク・グロッチャンじゃないけど、うん、前はカジノで働いてたっていう。
あ、その人
すごいなんかこううまいんですよ、回転が。で喋り続けて女がなんかこう、あ、いいですよみたいな感じでやっちゃうんですよ。
マジシャンだね。
そのなんかこう持ってき方がすごすぎて、
見たい。
面白いなと
思って。最終的には AV がなんかアートの話になったり、ミサコワードローゼンっぽかった。
勉強になります。
いい勉強だったね。なんかね、
そろそろお別れの時間ですので。
はい。というわけで、そろそろお別れの時間です。
最後に当選者の発表お願いします。はい、じゃあおさらいいたします。はい、採用させていただいた方です。青空ミミさん、
うん、
高尾のジーコさん、絶倫くん、ロン毛のイケメンさん、マンペ太郎さん、ぐるぐりしゅんさんです。
誰がいい？
僕的には、
あ
誰がいいですか？
ぐるぐりさんか、
世界大戦の
ぐるぐりさんか、僕は絶倫くんか、
全部
絶倫くん、まあ、ちょっとケンさん嫌かもしれないです。
絶倫くん最初の？
あの、そうです。
やだやだ。
グル、
はい、マジです。
グルグリさんかな？
グルグリさんはなんか結構すごい文章だったなと思
って。うんうん。
グルグリさんって何だろう？
あの、武井咲さん。
ああ、そう。マジで。
グルグリさんにするじゃん。
グルグリさん。
グルグリしゅんさんですね。
武井さんの。よろしいですか？
グルグリグリしゅんさんからしてみました。
はい。当選者、見事当選しましたぐるぐりしゅんさんには番組特製のサイン入り白ブリーフをお送りします。あと、あの新宿の飲み屋の名刺もお付けいたします。当選おめでとうございます。はい、本日ゲストの有馬さんの個展が開催中ですが、有馬さんどんな展覧会になってますでしょうか？
最新ポートレート作品を展示していますが、今回はブロンズも展示しています。
僕この展覧会すごい好きです。
ちょっと語ってじゃん。
いや僕ですか。いや有馬さんはやっぱり今までの経歴が結構すごいっていうのも結構あんまり
正直
正直から始まってやっぱり日本の真面目に話していいんですか、
はい、
日本で活動しているペインターの人はやっぱ見るべきだと思います。なんか日本で例えばペインターでカーネギーインターナショナルとか出したりとかしてる人とかはやっぱりいないのではないかなと。
実はね、すごいアメリカではもういい展覧会にたくさん出てらっしゃるんですよね。
ありがとうございます。
見に来いみんなじゃ、うん、
勉強しろ。
ぜひあのいらしてください、
は
い、
コンクリートコメディも楽しかったですよ。
見ました。
見た、ティッシュね。
ティッシュ、そうですよ。
あ、そうそうそう、ロンドンのフリーズ今度やる。
そうですよ。なんと秋に開催されるフリーズロンドンですが、去年からライブというセクションがありまして、そこでパフォーマンスすることになりました。ミサコ&ローゼンブースで出展するとかじゃなくてパフォーマンスしますね。
パフォーマンスってあのケンさん踊るんですか。
あ、大福くんナイスボケ。
エグザイルか。僕なんで例のポートレートセッションのパフォーマンスね、おちんちんとかおっぱいとか描く男性あれのパフォーマンスをフリーズロンドンでやるね。あのアートフェアでやるのが結構やってみたいなと思ってたんで楽しみですね。
素晴らしい。そう、
はい、あのロンドンの皆さん、ぜひあの行列を作ってお待ちください。というわけで本日どうもありがとうございました。
じゃあ最後にちょっとまだ早いだけどね、ちょっと僕が大好きな曲ですね。これは稲垣潤一で夏のクラクションです。それでは皆さんごきげんよう。実家帰れ。
瞳閉じる。 こちらは 7.29 SM 東京です。この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りしました。
Today's broadcast has been presented with the support of the Strange Store and Misako and Rosen. You have been listening to a broadcast of Radio 7.29 SM Tokyo. Thank you and good night.